皆さんこんにちは、三上こと坂本慎太郎です。
皆さんこんにちは、馬渕真理子です。
リスナーの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。番組アシスタントの新井沙織です。この時間はしゃべくりカブカブをお送りします。
今日東京暑くないですか。
暑いね。
暑いですよ。
めっちゃ暑いね。申し訳ないけど、こっそり俺冷房の温度2度下げたから寒かったら言ってくれ。
暑いですね。
ちょうどいいです、そうそう、坂本さんもね、今日半袖でいらっしゃってますけど、はい、街中ね、多かったですね。
多かったですね。
だいぶ暑くて、私はなんか薄手のトレンチコート持ってきちゃったんですけど、いらなかったなって。
着てたね、かわいいやつね、
は
い、
今年結構着る機会あったでしょ。
ありました、うん、意外とひんやりとしている時が多かったので、
うん、トレンチコートもスプリングコートは年10日ぐらいしか出番ないから、うん、いや買う毎年買うやつはおっとっていう、いう話だと思うんだけど、うん、そうだから今年意外と活躍したかもなって思うんですけどね、うんうん、
私も今年毎年この季節何着たらいいのかなって思いながら、アウターをこう買いそびれていたんですけど、うん、今年久々に買ったんでね、良かったなと思いながら。
10年も経ちました
から、ちょっとそういう作りのやつじゃないかもしれないです。
まあ3年ぐらいはね、使いたいよね。
そうですね、一番こう羽織物がある時期ってファッションが楽しいんですけど、うんすね、日本なかなかそういう季節少なくなってきてしまいましたよね。
合間がなくなって、
そう、春と秋が長いと嬉しいんですけどね、うん、さあということで、今日は特に暑い一日ということで、うん、電車の中でも皆さんちょっと汗ばんでいるような、ね、方が多かったんですけれども、うん、来る途中にスリーコインズの前を通ったら、はい、ビニールプールとか、プールで遊ぶ、はい、ものが売っていて、まあ、もしかしたらもうちょっと前から売ってたのかもしれないですけど、うん、なんかそういうものが、ね、目に入る季節になったんだなと思って、うんうん、
なるほど、スリーコインズ、うん、いや今日の銘柄スリーコインズだったかなと思ったけど、明日だったなみたいな。
今言っちゃっていいですか。
もうすでに新井さんと目があったから、そうだった、いや違うよな、なんで知ってんだと思ってた、
はい、違います。
そんな話、
すごい、
いやもうついにね、坂本さんと3年一緒にいたら分かるよ。
やべえなそれみたいな。
すごい、
そうですね、心も読めるようになってきた。
明日の銘柄言っちゃったよとか。
しかもお優しいから今もうここで言ってしまうっていうね、坂本さんね。フライングされた皆さん、おめでとうございますという感じですね。ラッキーでした ね、はい、ということで、まあ、金曜日の番組も木曜日のしゃべくりカブカブも合わせて楽しんでいただいている方、はい、結構いらっしゃるようなんですけれども、はい、引き続きよろしくお願いいたします。さて、この番組はラジオでの放送に加えて YouTube ライブでも同時配信をしています。ラジオ日経のしゃべくりカブカブの番組サイトからご覧いただけますので、ぜひアクセスしてみてください。また坂本さんや馬渕さんへのご質問やメッセージなど、皆さんからの YouTube へのコメントもお待ちしています。しゃべくりカブカブ番組 YouTube チャンネルへの登録も合わせてよろしくお願いします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は岡三証券の提供、ファンディーノの制作協力でお送りします。ここからは坂本さん、馬渕さんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺っていきたいと思います。今日の東京株式市場では日経平均は小幅ながら反発して引けています。前日のアメリカ市場では決算発表を受けて方向感のない展開となり、東京市場でもその流れを受けた格好となりましたが、下値では押し目買い意欲が強く、前日より高く引けました。いや強いですよね、
強い
よね、本当に
強いと言わざるを得ないよね、うん、まあ揉み合ってたとことかも、あとは、まあ金融不安で下げる前の水準より上がってますからね、うん、だから権利落ちもあるけど、それも克服して上がってるわけだから、うん、まあ強いか弱いかったら強いよねっていう、ね、海外そんな上がってないのに日本だけよくまあこんなに戻ったなという、うん、
階段をトントントントン上がっていってます ね、
そうだから、うん、まあ、どうせどっかで下がるんでしょってみんな思ってってんでしょうけど、いや強いな日本買うっていう、でこれからさ、もう4月決算あるでしょ、で今期業績出るでしょ、どうせ弱気でしょみんな、
うん、そうですね、
どうせ弱気だけど、それでも水準が高ければ、いや意外と日本っておもろいんじゃないっていう人が来ると思うし、為替も時々円安になってるから、それをベースにまあ 一応組み立てるとね、うん、まあ、いい収益になるってみんな思うだろうな、うんうん、だからその辺までそこ見極めるまで案外強いかもねって思ったりするし、まあ、あとはゴールデンウィークの話は後からしようかなとは思ってますけど、はい、まあ、そこまで持てばね、意外となんか上値がするっていっちゃうかもなみたいな、
そうです
ね、うん、っていう、まあ、願望はね皆さんあるかなとは思っておるんですが、まあ、その前にやっぱりあの内容がね伴ってないといけないと思うので、まあ、決算がね、ちょうど今米国始まってます。でその辺含めてですね、経済指標と決算の話をですね、馬淵さんの資料をもとにやっていきたいと思います。
はい、まずそうですね、小売売上高とミシガン大学の消費者信頼感指数、これがまあ同じ日に発表されたんですけど、まあ、小売売上はちょっとまあ減少というか市場予想よりも下回ったんですけれども、まあ、信頼感指数は少し改善していて、次に出たこのニューヨーク連銀の製造業の景況指数もすごく良かったと、このあたりが出てきて、で決算に入っていて、まあ、決算ちょっと銀行株すごく注目されているかと思うんですが、最初出た JP モルガンとシティは良かったと、でゴールドマンサックスとモルガンスターレンがちょっと悪かったと、まちまちな感じなんですけれども、まあ、そこまで悲観的な動きに今現状なってないという感じですよね。
まあ、悪いと言いながらやっぱ金利がやっぱり高いことによるリザヤみたいなものがやっぱり稼げてますし、
うん、そうですね、
まあ、それなりの料金も確保できている会社も多いですので、うん、そう考えると意外と、まあ、無難に通過してるとは思いますよ。
そうですね、
もう本当に構造的にやばいみたいなのは意外とあんだけ金融ショックが騒がれてもちゃんと利益は確保できてますし、うんうん、まあ、このままいけばいいかなと、まあ、一応、まあ、無難に銀行は通過っていうような
通過してますね、はい、でまあサイレント期間にも入ってきているので、うん、なかなか要人発言もね、うん、もう出にづらい感じなの で、ね、ここから先はまあ指標ももちろんありますけど、うんうん、決算で結構、はい、まあ、動くというか、
そうですね、
全体相場は左右されるような状況に今入ってきてるのかなとは思って
まだ 15% ぐらい でしょ、うん、出てても、うん、10か 15% ぐらいの、まあ、まだまだ全然ジャッジは、はい、
そうですね、
できない状況なので、またね、毎週5月の4号が休みですけどね、まあ、またこの来週ぐらいからね、まあ、どのぐらいの、まあ、予想に対してね、1級計算ですね、米国がね、うん、まあ、どのぐらいだったとかいう話もできればいいなと思ってます。
そうですね、ちょっと FOMC を挟んで
る、う
ん、感じですね、
はい、
なので利上げがもう一回あるかどうかっていう感じですけれども、うん、まあ、あとあれアメリカの MMF ですね、はいはいはい、ここに資金が集まってる、うん、預金から少し動いてるみたいなことはまだ見受けられるので、ここちょっと金融危機のところが少し残ってる状態です
よね。そこ、ね、はい、うん、まあ、からまあリスクマネに行くかどうかっていうのはまあちょっとまだ分かんないですけどね、うん、はい、うん、
なんでまあこう安全なところに皆さんちょっと資金を投資しているみたいな動きも一部あります、うんうん、あとテスラが、ね、値下げをして、
あ、そうですね、ね、あれは、まあ、値下げできる
すごくないですか。いや、
まあ、できるんだろうね。だから今までだからすげえ儲かったと思うんだけど、うん、まあ、ちょっと生産効率上がったっていうのもちょっとあると思うんだけ ど、でもその間に値下げできる余力がやっぱりあるっていうのはすごいよね、うん、だしここでもう視野通り行くぞっていう
意気込み
がやっぱりあるんで、
ね、ここから加速するんですよね、うん、きっとね。
だからそれはちょっとすごいな。だしこのぐらいの値段になったらここから補助金来たら、いや、もうクラウンぐらいの値段かなと思ったけど、もうちょっと差額したぐらいの値段まで落ちるかなっていうなってきたんで、
日本企業ちょっと脅威ですねこれね、EV、
まあ日本企業も日本企業でそれなりにやっぱり頑張ってるんで、本当に EV にメリットがあると思う人は、まあ、やればいいし、まあ、ただテスラみたいなのは充電にめちゃくちゃ時間がかかるので、普通の、
うん、
まあ、よく今までの充電の3キロの充電だとしたら、やっぱりその一晩かかるぐらいのものだし、うん、ゼロから、まあ、フルまですると。ですし、あとは、どうだろうな、まあ、6キロが最近ね、チェンジさんとか出してますけど、うん、あれでもやっぱり半日以下よりちょっとっていう、まあ、数時間っていう風な充電なので、うん、そこはやっぱりネックだし、うんうん、まあ、太陽光パネルが戸建てにね、田舎の方とかある方は、昼に充電すれば、まあ、売電する分突っ込めばいいじゃんと思ってるけど、うん、会社行ってますみたいな、その車で、まあ、になると、やっぱそれだったら2台目がいるから、軽で会社行って、うん、それで充電しますみたいに、
結局
その充電する日はね、うん、だからまあそういうのもある。だから晴れた日充電を向かないとめんどくさいよなっていうのもありますし、まあ、将来的にはね、 100キロとか今180キロとかあるけど、そのね超急速充電器が、多分出ると思うんですけど、まあ、あれ1000万ぐらいするから1個、
導入もちょっとね気が引けちゃいますよね。
そうですね。だからまあその辺がまああるので、意外とね、それがあると0から80パーまでがだいたいね15分ぐらい。
15分
劇的に
充電車
めっちゃ早いですね。
そうなのよ。だからまあそういうのがあればいいなっていう、なんかもうめっちゃ個別株の番組みたいになっちゃったんだけど、まあまあまあでもね、意外とテスラの値下げは
ね交換される値下げ、
株価自体ちょっと下げたけど、
そうだから意外と他の自動車メーカーが値下げしなきゃいけなくなっちゃうかもしれないから、まあ、そこはサプライチェーンの回復で資材が下がればできるかなと思うし、値上げ予定した値上げやめますっていうのもあるかもしれないしっていうのを対応するかなというところですけど、
そこまで悪い材料と思わなくてもいいと
思います、はい、そうですね、まあ、一時的に下げてるだけかもしれないですね。またテスラってなったら値上げする可能性もあるし、はい、いや意外とダイナミックプライシングなんですよ。
なるほど、ね、
上海のベースとか、まあ、中国のベースで作ってるやつは、はい、そう意外と刻々と値段変わるんでね、はい、
ネットフリックス、うん、私もネットフリックス好きなんで、あれなんですけど、ちょっとさえなかったんですね。
ネットフリックスはまあ1億人ぐらい不正に見てるんじゃねえかという話もまあありましたけどね、だからその辺のまあログインの現場厳格化とかで対応すると、まあ、加入者増えるんじゃないっていうような形ですね、はい、
ちょっとしばらく決算の動向を見るのがアメリカ市場になりそうですね。
そして変わって日本ですね、
はい、日本に関していろいろあったんですけど、 G7 の環境相会合ですね、これ結構日本の主張が反映された内容になっていて、石炭火力発電の廃止時期を明示しなかったとか、あと天然ガスも投資まだまだやらせてくださいよとか、あと電気自動車の導入目標じゃなくてハイブリッドも OK にしましょうよみたいな、かなりこう日本の経済状況を反映したような内容に落ち着いたので、ここは頑張ったのかなというのと、株価にも影響が出そうなメッセージ性になってますね。
まあドイツもねそういう話だったんで、まあ欧州の方もまとめてきたのかもしれないし、アメリカもそっちでもいいし、中国はかなりね EV にシフトしてしまったんで、まあそっちやりたいっていうのかもしれないですけどね、まあその辺のなんか探り合いというか面白いですね、はい、
あとまあもう一度先週の再計になりますけれども、バフェットさんの話のこの再投資、日本に再投資、はい、まあ、今週もずっと引き続きこの PBR 一倍割れのところは注目なので動いてますよね、この辺りね、
だから意外と思惑
そう
だからやっぱり結局は消費者株を買い増しだったんかみたいな話かもしれないけど、
他の補正はなさそうか、ね、まあ、いろんなとこ取材なんか、受けて、
そうだ今度さ
結局さ坂本さんと結局一緒なんですよ、
そうそう、いや昨日さ原稿確認来たでしょ、
坂本さんとかやっぱり
何言ってたんじゃねえかって、なんだそういうことかみたいな
同じテーマで、そうそうそう、次なるね、そうそうそう、バフェット銘柄みたいな、そう
内容はあれだから、まあまあ、プレイボーイ、週刊プレイボーイに、ね、今度、まあ、出るんで見てください、僕連載があるんで担当一緒だったんで、もうなんかもう最近はもう一人誰って聞かないんだけど、原稿確認してる天口さんみたいなそういうところで
確認で最後私は
気になるその記事も、はい、でも、ね、はい、バフェットさんが次にどこへ行くのかっていうの、結構皆さんねネット上でも気にされてますし、 ですよね、でももしかしたらまあ勝者で終わりっていう可能性も、
可能性もある、あるよ、まあね、ポーカーが低いからね、でもうまいよね、だから 5% 買ってさ、その 2.5% 乗せるっていうのはさ、理想的な買い方だよ ね、
そうですよね、
だからそこにバッファーがあるからさ、だこれを 5% 買って儲かってるから、まあ、買えないけど、と思うけど 10% とかに儲かってるからやると失敗するんだよ ね、 投資はね、
そう学ぶところがたくさんありますね、
買い方、あとさ下がった時が見たいよね、まあ、ここでこう締め入れてくるのかとかね、その辺もだからもうこれもう 5% 超えてるわけだから細かく報告しなきゃいけないわけだから、それをちょっと見ていきたいですね、
そうですね、はい、
他日本であと少し
時間ありますので、
ATガス
債ね、1400億円発行ということで、今のこのタイミングでかって感じですけど、はい、まあこれはもう安心して発行していこうという、
そうですね、国内投資家買えばどう買うなら売れるんだろうなみたいなところもまああるし、ね、でまだ ATR も、まあ、この前のね USS の件があったけど、まあこれで会社として買わないっていうところはそんなにないと思うんで、まあ余震枠が余ってたら、まあそのリスク取れるのは買うんじゃないかなって思いますけど、
ちょっとクレディスイスの場合と違ってちゃんとこうこの AT1 債のところも守るというか、株との順序が逆転しないような仕組みだそうですね、日本に関しては、
じゃあまあ大丈夫ですよというメッセージも込められているということですね、ここまでは坂本さん、馬淵さんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺いました。続いてはこちらのコーナーです。
坂本慎太郎の マーケットアカデミア。
このコーナーでは投資をグッド有利に、株価指数 CFD の活用などを含めて投資のポイントについて坂本さんに教えていただきます。さあよろしくお願いします。見直されてどのくらい日本がね見直されてきてるのか気になるところであります
が、ね、バーレットさんが買ったからみんな追随っていうのは多分ないと思うんだけどまあ今さ発表に今さっき出てきた先週のですね、西場株式西場の状況なんですけど、外国人投資家がですね、現物で1兆飛び4950億円買い越し、うん、でこれ相当でかいです。で先物 もう買い越しで、5408億円の買い越しとなっていて、
個人は売り越しなんですか？
個人はまあ売り越しですね、うん、個人はいつもこの今水準高いから逆張りだから売ってるんだけど、うんね、この外国人の会話すげえよこれ。
そうですね、て
すね、久しぶりの、まあ、SK とかそういう特殊要因を除くとすごい量ですよ、うん、だって株と先物合わせて1兆5902億円だから、うん、これはやっぱり本腰入ってんじゃないかい、これ続くとやっぱりこうぶち抜けるっていう考えは、うん、変じゃないと思いますよ、うんうん、あってなんて言い方で変じゃないって言い方しようかなと思うんです
けど、
うん、
なるほど、
うん、だって、まあ4月の1週と合わせたら2兆円ですからね、はい、2兆円弱かあですから、うん、だからこれ本当に続くなら面白いなと思いますけど、うんうん、そうだからやっぱり、うん、長い話のシナリオで僕がいつも言ってるのは、うん、2つあって、1つは、まあ、この前のね、この前というか年始の、株の下げあったじゃないですか、あそこでもう金融ショックまで織り込まれてたんじゃないかと、うん、まあ、いう、まあ、その調査は、うん、まあ、そんなの分かんのかって言うと分かんなかったけど、うん、でも株がさあんだけショックが震撼してみんなやばいやばいって言ったのに、まあ、日経金で下抜けしなかったじゃないですか、うん、年初安値は、突き抜けなかったわけだから、となると、まあ、織り込まれていたっていうと、まあ、結果論やろって言ってみんな呆れてるかもしれないけど、まあそうなんだよね、うん、まあ、あの時ってリセッション懸念だったわけだから、はい、リセッションの懸念の中に金利上昇によって金融機関が厳しいとか、ね、いうのも入っていたというふうな感じかなと思いますね、うん、はい、うん、でまあ、そういう、まあ、流れの中で、まあ、もう一つね、じゃあこの調査って何ですかっていう、まあ、話を、まあ、すると、うん、まあ、やっぱ業績なのかな、うん、意外と思ったより業績が良かったねっていう話かなと思いますね、うん、あ、そうそう、で、そうそう、で、まあ、そうなんだけど、あと、まあ、もう一個で、こっちの方が、まあ、重要なんだけど、はい、グレートローテーションが起こらなかったっていうのが大きいですね。あの、まあ、足元、まあ、金利まだ、上がってますけど米国は、うん、でもう一段上がっていますよっていうのがやっぱりこの半年ぐらいで織り込まれてきたと思うんですけど、その時に、まあ、10年債が 4% とかに行って、うん、で、お金がですね債券で株から戻んなかったんですよね、うんうん、債券金利高いから株から行くじゃないですか、うん、ほぼ行かずに株、うん、もうここでもうポジションチェンジは終わってますよみたいな、うん、まあ、状況になってたから、意外とその中でお金がぐるぐる株の中でぐるぐるぐる回ってて、うん、じゃあ次どこの市場行くみたいになると、うん、意外と日本が変わりやすいというね、まあ、話をずっとしてきたんだけど、いやその通りになっとるんじゃないかという、うん、まあ、話かな。だからあんまり僕はこのあっちもこっちも見通しっていうのは変えないから、うん、ずっと同じことばっかりでつまんねえなって思ってるけど、大筋はやっぱそれで合ってたんじゃねえかなっていう。だからね、まあ、年始に、リスクを織り込んでしまった。で、あとは株債券のグレートローテーションがなくて株の中に金回るようになったっていうのが大きくて、うん、
現金とかでもなく株の中でこう買い替えが行われてた、
うんうん、そうそう、だったらどこの市場がいいかなっていうふうになるじゃん、まあ、米国はとりあえず年末にかけてかなみたいなところに入ってる企業は、実際、まあ、これから決算出てくるけどね、リストラ効果が出るのって半年かかるから、だからそのぐらいかなと。じゃ今どこだって、やっぱ円安だし、まあ、意外と今期も増益だし日本じゃねえみたいな、今期も前期ね、前期日本じゃないっていうのもあり得るかなと、思うし、あとは日銀の政策も変わんないんじゃないっていう、だからそこをミスリードしてショートしちゃった人いたかもしれないのよ、うん、 だそう考えると日本株って意外となんか、まあ、外国の、ね、話で否定的な話は持ってこれるけど、日本株の今否定的なものって何ですかっていうと、いや南海トラフかなみたいな、いつあるか分かんないと持ってくる人がおるわけですよ。そうそうそうそうそう、そうだからそれはまあ言っときゃいいじゃんっていう話なんだけど、定期的に話題やなんだよ、そうそう話題やなっていう話なんだ、うん、そうで、あとはそうだね、米国の話で、うん、そうだ、天達さんの資料でさ、この、MMF がさ、
これってでも、ね、
増えてるっていう話があったね。これはさ、金利が高いからじゃねえの、うん、だから金利が高いから、これって MMF って短期証券なんだよ、うん、まあ、短期の債券なんだよ、そう、まあ、支えないし、うん、まあ、国債の、うん、まあ、混じったやつなんだけど、でそれをあの、まあ、買いに行きますみたいな感じになってるのは、うん、まあ、一旦の金の対比っていう考え方あるけど、やっぱ金利高いからさ、うんうん、それはあるよ。
でも債券に直接行かずに、うん、その投資信託的なものに行ったっ、
うん、あ、それはいつでもお金をあの動かせるように
グレーテローテーションじゃなくて、
うん、そっちの
株
売
りの方のお金に留まっている、
留まっている
っていう、あ、そういう考えか、
さすがにこれは、日本人も今米ドルだけ買うと もったいないから、うん、金利ついた方がいいじゃないですか、はいはいはい、だからやっぱそういうの買ったりとか、ね、まあ、世界でそれはあるんだろうなとは思っているので、うん、まあ、意外とこれはまあ、普通の反応かなとは思うんですけど、まあ、でも、うん、そうですね、
うん、なるほど、投資意欲がとてもあるという、
そうですね、皆さん、
まあ、そうそう、だからお金なくならずに持ってますよって話なんですよ、
どこに預けておこうみたいな発想ですよね、
お金が飛んでっちゃうとやべえからさ、とりあえず、
うん、だから
それはなく回して、うん、だから株式で回して先で回してっていうような感じなのかなと、
だから MMF の場合は、はい、保証されるんですよね、だから向こうは銀行で預金でやってた25万ドルでまでがこう保護の対象なんですけど、MMF の場合はそれは全額保証になるから、むしろ預金よりもそっちの方がいいみたいな、
まあ、日本も実際一回 MMF がマイナスになった時に、うん、まあ、補填というのようなものが、まあ、ありましたけどな、昔々ね、はいはい、まあ、それはまあいいんですけど、うん、あとはね、そのマイナス金になったらそうなっちゃうじゃん、
そうですよね、
本当短いとか買うから、うん、まあ、それはいいんだけど、あとねコメントのアップルの預金っていう話もありました、 4.15%、 うん、すげえじゃんっていうけど、はい、いやでも2年債の方が金利高いんじゃねえのっていうのはありますけどね、まあまあまあ、
奪い合いですね、だから向こうもね、
奪い合いですよ向こうもね、やっぱりその少しでも安く金利調達するんだ、個人にからね、調達できるプログラムもあればなっていうのは、これ多分2年債に合わせてると思うんだよね、今多分 4.2% ぐらいでしょ多分、
う
ん
う
ん、
だ
から
そうですね、う
ん、合わせてるかなと思うんだけど、うん、
特に連動と言ってるわけではない、
まあ、なんかこのぐらいがちょうどいい水準かなみたいなところはあるかなとは思いますけどね、うん、
どうなりますかね、日本人は預けられないんですね、
そうなんですよ、うん、サービスがまだね始まって、
ね、ちょっと面白そうだから試してみたいという方もね、
向こうに在住して、はい、住んでる方しか受けられないサービスみたいなんで、
うんうん
う
ん
う
ん、どんどん
でもいいよね 4% の利息、4%いいっす
よまあまあまあ、それドルだからね、そう、為替が、ね、そう円高になったとしたらふざけんじゃないかみんな、ね、何が 4% だよみたいなんで 10% 円高になってんじゃねえかみたいな人いると思うけどさ、まあまあ、それがね国、違う国のねやっぱり金利に、まあ、対する、ね、考え方だと思うんだけど、うん、まあ、ちょっと金利の話ばっかりしてしまったんですけど、まあ、冒頭に戻るとね、やっぱり日本株強いねという話で、うん、まあ、せっかく2万6500円の買いはここは高値で個人がめちゃめちゃ利確してんだけど、うん、もうちょっと持っておくか
な、まだホールド、
OK、ホールドしたいなと思います、うん、で、まあ、そこで大きな波はやっぱりゴールデンウィークなのかなと思います、うん、でゴールデンウィークがですね、今度5月の、うんと、まあ、3日とかから3、4、5がお休みですよね、はい、あとはあれか、いつも29とか30とかその辺は今回は、土日なのでないと、うん、ないというかその、まあ、普通に場が閉まっているということなので、3、4、5のヘッジをどうするかと、うん、はい、話、まあ、毎年この話は、ね、してるんだけど、
はい、クリックは動いてますからね、
そうクリックは祝日でも、ね、その購入が、ね、本場売買可能ですので、はい、うん、その辺をですね、10ページの、ね、僕の資料に、ね、ありますけどね、まあ、これはクリックのですね、まあ、一つのですね、強みでございますので、まあ、ちょっと不安だよと。で、ちょうどあと決算もさ、ちょうど、まあ、ある、やってる時期なのでね、だからまあ、ゴールデンウィーク、楽しく過ごしたいよと、あんまり株のこと気にしたくないよっていう方は、まあ、ヘッジをね、これかけておくと、日経金を、まあ、ショートしてヘッジかけるとかね、いうのを、まあ、検討してみるといいんじゃないかなと思ってますけどね、はい。うんうん、
結構高いので、そのヘッジで持つんだったら、ショートもなんか悪くない水準な気がしてきますよ、
うんうんうん、そうね、このまま下がるんだったら、まあ、和田さん言う通り、今の水準が結構高いから、もうどっちか分からん、抜ければいいけど、うん、
はい、
そうまた抜けずにまた下がっちゃった場合は確かにヘッジあった方がいいよねっていうふうになるので、
難しいですね。
うん、まあ、決算まで持ってたいなっていう人はやっぱどうしてもやっぱり売れないじゃないですか、うん、まあ、そういう方はちょっと、売ればなっていうふうに思いますけどね。だからまあ、 あのコメントにもありますけど、 FMC が、まあ、あの山本さんの話もありましたけど、うん、まあ、1週目にありますし、雇用統計までね、ありますよね、うん、だからまあそういう意味で、実際、ちょっと不安な方はね、ゴールデンウィーク祝日もね、取引ができる、このねクリック365株365を使ってみればいいんじゃないかなと思ってます、はい、
このゴールデンウィーク前とか、うん、そのあたりってこう毎年こういう、まあ、傾向じゃないけどあるよとか、なんか、ね、
で、まあ、ありますか、うん、まあ、毎年動きますみたいな話はあって、うん、でまあ、僕も、まあ、毎年でもないけど、まあ、仕事長いんでね、はい、まあ、この年はどうだったみたいな、うん、星取り表みたいなエクセルから持ってきたファイルをね、皆さんに見せてる時があるんですけど、うん、だから最近どっちもどっちだよね、うん、絶対ヘッジかけときゃいけないっていうのはないんだけど、うん、まあ、かけといってもよかったかなぐらいな、あの、うん、なんだろう、ね、パターンは一回、上がって下がるみたいなのがあるから、うん、あーみたいになるから、うん、これをやりたくない人ヘッジかけといたら平穏な気分で過ごせるなっていうのはあるのかなとは思いますけどね。
これはだからそのヘッジというのは、うん、決済も注文入れといた方がいいんですか、うん、
あ、そこは、まあ、突き抜けるんであればいいかもしれないですけど、基本現物株のヘッジであればもう持ってるしかないから、うん、決済はだから週明けだよね、うん、と思うんですけど、
どちらにしてもちょっと怖い ね、
うん、連休とかお盆でも為替も、ね、円高に増えることもあります
か、こともありますから、うん、意外とね最近はなんかあまり動かなくてじじじじ円安になってるんで、なんかね、うん、ない限りは、あとはだから FOMC で利上げが打ち止めになりますみたいなのが出てくれば、基本債券金利は、低下して、うん、で、まあ、ドル円は、どっちかというと円高に向かうんだけど、うん、みんなそう思ってんじゃない？
そうですよね。
織り込まれてるっていうのがやっぱすごいあるから、だってさ、普通に皆さん考えてほしいんだけど、今って、うん、まあ、米国の最近金利が戻ってきた中で一番高いところがあるわけじゃないですか。うん、一番高いところがあるのに、なんで、あの2年、まあ、10年債、まあ、まあ、2年債もそうだけど、うん、まあ、10年債の、まあ、金利が、まあ、今 3.、まあ、真ん中ぐらいか、3.56% なんですかっていうと、4% の時あったじゃないですか、みたいな話だし、うん、あと、為替だって、その一番日米金利差開いてるときは円安なんで151円あったじゃないですかみたいな、だからその金利上がってる途中なのなんでそうなってるんですかっていうのはもう織り込まれて先々を読んでいるという、そうだし、だって上がってくるときもだって金利上がる前にどんどん先々読んでたじゃないですか、だからそういう状況なんだよねと、まあよく初心者の方に聞かれるんですけどね、はい、ね、多い質問ですよね、
ちょっとずれてるわけですね、先読みしてるっていう、
だからさらに進むのか、実はそれが織り込まれて一旦戻るのかっていうパターンもあるので、その辺もまあちょっとね注目、どっちか分かんないからねっていう人も多いと思うんで、うん、はい、
ということでゴールデンウィーク中もね、予定ないよという方もクリック動いてますので、
そうそうです、
ね、はい、楽しんで、はい、そうですね、見てはいかがでしょうか、
まあね、あの指数のデイトレードをやりたい方とかね、意外と面白いかなと思います、
そうね、できることはあるということですね、はい、以上坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。クリック株365を始めるなら岡さんオンライン。クリック株365は日経225やニューヨークダウ、ナスダック100といった世界の代表的な株価指数だけではなく、金や原油などの ETF を数千円の少額からほぼ24時間、日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。岡三オンラインでは、新たにクリック株365口座を開設されたお客様を対象に、最大5万円のキャッシュバックを実施中です。業界屈指の格安手数料、使いやすい豊富な取引ツール、プロの投資情報を無料でご用意し、皆様をお待ちしています。初心者セミナーも随時開催中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。おかさんオンラインは、おかさん証券株式会社の事業部門の一つです。当社が取り扱う商品等には、価格変動等により、元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者、関東財務局長、金商第53号、岡三証券株式会社。
馬淵麻里子の10分で教えて、ベンチャー社長。
このコーナーでは、これからの日本で活躍を期待される起業家、ベンチャー企業の社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードが分かれば、投資の視点としてもきっと役立つはずです。今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業、ユーラホールディングス株式会社代表取締役 CEO 社長佐々木歩美さんにスタジオにお越しいただいています。それではここからは馬淵さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
佐々木さんは日本の伝統的工芸品である陶磁器を作る職人さんと、まあ、国内外のお客様をつなげるようなプラットフォーム、匠ワンストップですかね、これを運営されています。これどんな事業なんでしょう。
はい、ありがとうございます。たくみワンストップでは百貨店や企業様への卸し、ショールーム運営、常設店舗での販売、展示会やイベントへの出展、新商品上デザイン開発、海外展開、越境 EC サイトなどの運営を行っております。
これって実際にこう陶磁器、陶芸品ですかね、これを作る職人さんを探してきて、
そうなんです、
マッチングしていくっていう仕組みですか。
はい、はい。
日本に結構多いんですか、これ作られてる職人さんっていうのは。
陶磁器の職人さんは結構多いんですけれども、うん、でもやっぱり年々減ってきてるのも現状ですね。
なるほどね。でも海外にニーズありそうですもんね、このあたりね。坂本さん、いかがですか。
面白いですね、これ。まあ、なんで創業しようと思ったんですかっていうのを伺いたいかなと思います。
はい、もともと私前職時代に陶磁器の営業職を販売しておりまして、もともと職人さんの工房を訪れた際に商品とか技とか見せてもらってて、すごい面白かったんですね。でそれがあと特に釜を焼く焼成っていうんですけれども、それで色が変わったりするんですけれども、それがすごい楽しくて、でお話しさせていただいてると、やっぱり職人さんって技とかそういう美的センスとかはあるんですけれども、お客様が欲しい使いやすいものって意外と少なかったりしてなんです。
あ、なるほどね。
でそのギャップを埋めたいなと思いまして、でやっぱりライフスタイルに合ったもの、でお客様が使いやすいものをと思いまして立ち上げさせていただいたのが、
じゃあ商品のこう企画というか、こんな風にした方がいいですよみたいなアドバイスも職人さんにされるっていう。
はい、そうです。
あ、どっちかというと販路に困ってるから手伝いますよっていう、そういう話かと思ったんですけど、うん、まあ、そっちのもうはい、ニーズをもう巻き取ってやりますみたいな、そんな感じなんですね。
はい、そうです。
すごいサポートですね。
本当ですね。で実際ファンディーノでは2回チャレンジされて資金調達に成功されてますけれども、はい、どうですか、その後のご進捗などは。
今は売り上げを上げていくために、うん、陶磁器以外にもステンレスとか、うん、そういったものも取り扱い始めました。
ステンレスの職人さんもいらっしゃる。
はい、新潟県燕三条とかステンレスで有名なので、はい、そういったところのものも扱ってます。
売り上げじゃあ拡大傾向なんですね。
はい、頑張ってます。
あと優待なんかもあるみたいですね、投資家さんには。
はい、株主優待させていただいておりまして、やはり株主の皆様にも伝統的工芸品を使っていただきたいなと思っておりますので、皆様により
使えるという、
はい、使っていただきたいと思ってます。
具体的な売り上げとかお聞きしてもいいですか。
具体的な売り上げは、去年の6月末の決算で1億予約超えてきた。
すごいですよね。
これあれは直営店もあるんですね。
はい、今有明ガーデンに1店舗
を行って有明ガーデンに行ってるんです、ね、ここでね、いつもこの番組有明ガーデンの話ばっかりしてるんですこの前コーラ、クラフトコーラの話だったんですけど、
ちょうど2階のところ
で、そうですよね、はい、
じゃまずそこに足を運んでみるといろいろ見れたりするってことですね。
はい、そこが一番種類多く並んでおります。
そしてまた僕が行ってくるといつも
話しますね。またレポートお願いします、はいはい、ね、だから1億円売り上げるということは相当な数を販売されているということですね。
一つだって単価って2,000〜3,000円ぐらいですか。
そうですね、はい、安いものは安いもので扱ってるんですけれども、あと人間国宝の作品も、
それはめちゃめちゃ高いです、
取り扱ってたりするので、そういったものも販売してる分、ちょっと売り上げが上がってきてるかなと思います。
大体どの辺が売れ筋のこう価格帯なんですか。
場所によって本当に変わってきまして、やはりギフト需要ですと5000円から1万円のものが多いんですけれども、有明ガーデンさんとか、ファミリー需要が多いので、そういう場合は3000円から5000円のものがやはり売れ筋かなと思います。
ファミリーだとね、まとめて買ってくれたり
しそうですもんね。そうなんですね。
はい、 はい、で事業内容なんですけれども、オンラインとオフラインとというのが、その店舗の話にもつながることなんですかね。
あ、そうですね、はい、オフラインの方では有明ガーデンの店舗も含めて、あと東京と神戸にもショールームあったりしますし、あと展示会やイベントの出展、あと職人さんへ情報提供とかも直接赴いてお話ししたりしますので、その辺がオフラインでして、あとオンラインはメゾンエオブジェ、フランスで開催される欧州最大級の展示会なんですけれども、それにオンラインで参加させていただいたり、あと越境 EC サイトとか自社の SNS サイトをオンラインで運営させていただいてます。
展示会にオンラインで参加ってどういうことなんですか。
商品を写真で載せまして、そうするとバイヤーの方から連絡が来るんです。
海外です。海外です。すごい。
これは大変ですか、
ね、コット、そういう、磁器を扱うみたいな、
陶磁器を中心に
の、はい、そういう展示会があるんですね。
メゾンエオブジェはいろんなものを扱ってて、
うん、いろんなもの
そうなんです。ファブリックとかいろいろあったりしますね。
なるほどね。
基本的にはその、ね、骨董みたいなことではなくて、新しく作られたものを取り扱ってらっしゃる。
基本は扱ってます。
そうか、アーティストさんが作ってってこと
ですよね。作ってという一点ものがね、たくさん揃っているんですかね。
改めてその御社の目指している世界観ってどういったものなんでしょうか。
はい、ありがとうございます。私どもはやはり、オンラインオフライン両方の活動を通じて、伝統的工芸品の職人さんの匠技を世界に発信していきたいと思っておりまして、弊社の社名の由来が、あなたとライフスタイルにアートをという社名なんですけど、それでユーラっていう、はい、ということでして、そのあなたとライフスタイルにアートを目指していきたいと思っております。
素晴らしいですね。
で、改めてなんですけれども、陶器の、マーケット市場っていうのは今どんな状況なんでしょうか。
陶磁器っていうよりも伝統的工芸品が全体的に右肩下がりの現状なんですね。でもやはりライフスタイルに合う商品を開発していたりとか、あとインバウンド旅行者であったり、最近の子育て世代の方も子どもの感性を豊かにしたいとか、食育とかに力入れている方も多くいらっしゃって、で最初から伝統的工芸品で揃えたいんですって言われる方も多くいらっしゃるので、幼い頃からそうやって伝統的工芸品に触れていただくと、裾野が広がっていくのじゃないかなと思っています。
いいですね。改めて御社のこのマネタイズってどういう風な感じなんでしょう。
はい、マネタイズは今まで職人さんが作った商品っていうのは、産地の問屋さん、都市圏の卸問屋さんを通じて販売店に販売されてたんですけれども、私どもは職人さんから直接仕入れ買い取りをしてますので、そこでよりすぐりのいいものを提供してるんですね。
まずそうですね、仕入れ、はい、あとその職人さんたちにこう何かこうプランをアドバイスするみたいなところは、
まあ、コンサル料みたいなは取ってなくて、
そうなんですね、はい、
マージンで
商品を作って売れたら、
はい、そうです。
そういう仕組みなんですね、はい、いや、なんかプレゼント需要にもすごくいいなって思いました。
ありがとうございます、ね、
坂本さんいかがでしょう。
はい、非常に面白いなと思うんですけど、今のメンバーってどういう感じでやられてるんでしょうか。
はい、私佐々木は前職から陶磁器の営業になっておりまして、お客さんと職人さんと話す機会が多かったんですけれども、あと CTO の高木は職人であったこともありまして、お客様や企業バイヤーなどからの意見を反映できる新商品開発のプロフェッショナルでして、あとリーガルとか強い、それぞれに強いメンバーを入れています。
今後ね、これ世界にもね非常に人気化しそうなんですけども、どんな展開を考えていらっしゃいますか。
はい、引き続きお客様のライフスタイルに合った商品開発を行っていきますし、あとさまざまな角度から日本の伝統的文化を盛り上げる施策を行っていきたいなと思っているのと、あと2025年をめどにヨーロッパの現地にショールームを開設して日本の魅力を発信していきたいなと思ってます。
特にやっぱヨーロッパが人気ですか。
ヨーロッパ人気です
ね。あ、そうなんだ。
いや、いいですね。あと今取り扱っている作家さんというか窯元の数ってどのくらいあるんですか。
どれぐらいですかね。結構いっぱいありまして、今で全員で70人近くいらっしゃるんですね。でさらに今ちょっと増えてきてはいるので、新たに、なのでもうちょっと今増えてるかなと思います。
ここでね、出会える作品だけでも相当数ありますからね。絶対自分 のライフスタイルとか贈り物に合うものが見つかりそうな予感がしますね。
私たちまずこう、EC サイトなんかを見れば買える、購入できますか。
はい、EC サイトも購入できるようになっております。ただまだ新商品の方とか追いついてなかったりするので、ちょっとまだ あの店舗とかショールームの方が早かったりしますね。
充実しているんですね、はい、
なんか作家さん の, その独自の最初から作られていたものとユーラさんが入ってできたものとの違いを見比べてみるのも楽しそうですね。いろんな楽しみ方がありそうです。実店舗もね、ぜひ坂本さんも有明ガーデン
行って
みてください。レポートお待ちしております。ということで佐々木さん、素敵なお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでは馬渕磨理子の10分で教えてベンチャー社長でした。次回もお楽しみに。ここからは坂本さん、馬渕さんのお二人が株式投資の肝となる銘柄選別のポイントや注目セクターについて喋りまくるしゃべくり株株のコーナーです。さあ、よろしくお願いします。
意外と喋りまくってしまった部分もあるんですが、はい、馬渕さんの資料の積み残しで意外とこの一番下の部分かな、
はい、
インバウンドの話とか小売の決算が2月あったんで、うん、その辺をちょっとしようかなと思うんですけど。
そうですね、はい、今ね、日本株が高い3つの理由として、うん、はい、まずそうですね、賃上げが起きそうだということと、うん、あと中国人 の,、ね、あの訪日も増えそうだと、うんうんうん、それから PBR1 倍割にメスが入っている、はい、ということなんですけども、はい、まあ、氷の決算非常に良かったですね。いや、
これ良かったですよ、
ね、明らかにね、う
ん、まあまあ、さすがに全社がね、そのコロナ前をその回復できるかってそんなことはないんだけど、うん、意外としてるところがあったりとか、
百貨店とか、ね、
そうそう、僕は今日はその話をしようかなとは、ぜひぜひ、はい、思ってたんですけど、うんうん、戻ってきてるし、意外と、まあ、アパレルもいつも、まあ、アパレルの話はいつも喋りくってるんですが、うん、まあ、そのスクラップユニクロ以外、まあ、ハサミ店以外は、うん、ほとんどの会社が日本のアパレルはその売上、減収増益みたいな、
うん、
だから、まあ、あのスクラップ&ビルド、儲からない店を閉じる、あとは、うん、儲からないブランドをやめる、で、それで、儲かるとこだけやると、いうような、うん、まあ、形に、進化していて、あとリストラも突然ずっとやってきたと思うんですけど、うん、まあ、それで一応利益が出る体質に現状になっているというのは、まあ、評価点かなとは思うんですけど、まあ、産業紹介みたいな動きを見ていて、ようやくそれ一服したかなと。まあ、ここからはまた、増収増益を目指さないと評価、株式市場の評価って高まらないかもなと。さらに、だから、まあ、利益率の向上はあり得るかもしれないけど、それを全部お願いしますっていうのも難しいかなと思ったりします。やっぱりね、その、うん、ブランドに合った価格帯っていうのはやっぱりあると思うから、うん。
なんか大きいグループだとブランドの店舗はなくなったけど系列のお店でそのブランド名だけ残して取り扱っているとかありますよね。あるある。
最近だからちっちゃめのブランドとかでかいブランドの中に入ってる、うん、いや、これってセレクトショップじゃないですかって言いたくなるような意外と店ってあるよね。、うん、アウトレットとかはそれは分かるんだけど、はい、普通の店が、うん、ルミネとかマリとかに入ってる店がそうだったりするから、はい、だいぶ変わってきたね。まあ、ダメってことは当然ないんだけどね、うんうん。
まあ、好きな系統の、ね、服屋さんがあったら買っておかないと、うん、その売り上げがないと、ね、潰れてしまうというか、うん、あのね、あの処分をこのグループ会社の中でされてしまうから、ね、好きな系統の服が少ないので、うん、私もね、なんかあの、うん、買い支えないといけないなと思ってるんですが、はい、なかなかね、はい、新陳代謝が活発になってきてしまっているということですね。はい、でインバウンドもかなり、まあ、見ますね。
うん、中国はでもまだ、まあ、完全には、ね、戻ってないから、
まあ、まあ全然ですよ、ね、中国は、まあ、だってウィザが出る層がすごい少なかったの で、
うんでね、
これからですよ。
だってもうそれでこの状況ですからね、
うん、僕のだって両替機もほとんど中国元はないですもん、うん、両替がまだ、うん、だからそれでもほぼ分かる、
ね、中国が戻ってきたらどんなことになるのか、
ね、コロナの前を上回りますよね、うん、明らかにこれは、ね、
一応ね3割だったから、あの観光客の3割が中国の方だったので、あのそれはまだ乗るよ。
で、そうですよね、う
ん、で一応ね、うん、と僕の両替機両替機事業もやってまして、はい、両替機のパターンからいくと2019年の、まあ、コロナ前なんですけど、うん、それより全然もう両替額が多かった、うん、中国の方いなくて多かったと、うん、それは3割増しぐらいになってるみたいです、
う
ん、は
い、
だからその辺は意外と面白かった
ちょっと動けない、まあ、京都、うん、大阪、はい、銀座あたりとかもそうそうそう動けないぐらい人が多いから、
ね、
いや
多かった、久しぶり気味ますよね、
そうですね、
トレインバウンド戻ってますよ ね
ただね、ここからがちょっとエアスポットというか、まあ、ちょっと空白になって減るんで、うんまあ、僕の友達のガイドの方とか、はい、あとは、ホテルの方はガクッと落ちたねみたいな、
あ
桜の後イースター休暇まで続いてガクッてなって、
そうなんですね、
またでも夏が来ますから、
夏もまあ来るとこと来ないとこもあるんで、うんはいまあ、冬強いとかもいい加減終わったみたいな感じですけ ど、ね、まあ、まあ夏強いとこも当然ありますから、うんお休み長いですし、うんまあ、その辺で、まあまあ、当然今度は戻ってきてるのも確かなので、うん、そこを、意外ともうちょっとね、業績に反映したっていうとそこが修正されたりっていうのはあるでしょうね、
はい、うん、では、注目セクターについて注目ポイントのところだけ改めて教えていただきたいと思います、
まあ、僕はまあインバウンドをもう一回、ね点検するというか、まあ、インバウンド威力に意外とすげえぞという話にしようかなと思います、
はい、真淵さんは。
私は IPO 活況なんで、はい、IPO のまあ強い銘柄を見ていきたいと思います、
はい、坂本さんからはインバウンドの点検、そして真淵さんからは IPO の強い銘柄ということで、坂本さん、真淵さんの気になる注目銘柄ですが、この後の YouTube 限定配信で解説をいただきます。以上、しゃべくりカブカブでした。時刻は午後5時16分を回っています。しゃべくりカブカブ。さて、今週もあっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。この時間で、この番組ではリスナーの皆さんからの質問やコメントをお待ちしています。さあ、今日もたくさんのコメントありがとうございます。いやー、そうですね、盛り上がっているところは、やはり、まあ、燕三条のあたりのね、お話とかね、はい。お話など盛り上がっております。
金属はすごい加工強いところですね、
はい、ということでね、この後の、YouTube タイムでもね、皆さんのコメントにも触れていきたいなと思っております、うん、ぜひぜひ引き続きたくさんのコメントお待ちしております、はい、そうですね、さあ暑くなってきましたけれども、来週一旦ちょっとね落ち着く、うん、涼しい日もあるみたいで、週明け、
また寒い
ね、そうですね、まだコートというかね、羽織はしまわないように、うんしていただければと思います。ちょっと体調不良の方も多くなってきた時期ではありますので、皆さんね気をつけていただければと思います、うん、さて、しゃべくりカブカブラジオの前の皆さんとはそろそろお別れのお時間となります。また来週お耳にかかりましょう。来週が、連休前ね、はい、最後となりますので、ぜひ注目していただければと思います。この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。この番組は岡三証券の提供、ファンディーノの制作協力でお送りします。失礼いたしました。この番組は岡三証券の提供、ファンディーノの制作協力でお送りしました。株式 FX をはじめ、不動産クラウドファンディングなど投資商品はすべて元本が保証されるものではなく、リスクを伴うものです。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。